主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは人々に言われた。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。キリストに賛美。どうぞ座りください。マタイの福音書にはさまざまなこの天の国、神の国の、例え話が、載っていますが、これも非常に印象的な、お話だと思います。この畑に宝が隠されているというわけなんですけど、なんで畑に宝が隠されているのかっていう、今だったらその、貸金庫みたいなところがあって、そういうところに納めておけば、よかったかもしれないですけど、そういうものがない時代ですから、やはりこの、畑をです、いや、宝をですね、それは腐らないもんでしょうけど、ちょっと埋めてですね、隠しておくということは当時はあったようですね。で、見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うというふうに言うわけですけど、なんでこの人はその畑にこの宝が隠されているというのが、分かったのかっていうことと、どうやってこれを、なんていうんですかね、掘り出したのかとか、ちょっと疑問点はなかなか、多いですけど、大体その本当にそこに宝があるかどうか普通あんまりよくわからないですけどね、日本でもあっちこっちにこの武田信玄のなんかこの隠された財宝とかって言って、なんか山の中腹を掘ってる人もちょっといないではないでしょうし、あるいは私がフィリピンに行った時はルソン島の橋の方でしたけど、ジェネラル山下がこの隠している財宝があるっていうふうに、そのフィリピン人が僕に何人もこの第二次世界大戦終わりの時にですね、そのジェネラル山下がなんか財宝をいっぱい持ってきて隠した。で、それをいわゆるトレジャーハンターみたいな人が一生懸命探してたりですね、あるいはその宝探しっていうのは映画になって、いろいろこうね、こうなんかなかなかこの見つけるのが、まず場所を探すのが難しいし、場所を探してもそこから掘り出すのに、映画とか見てると仕掛けがあって、次々このなかなかたどり着けないとか、そういうこともいろいろあって、だからこうどうやってこの人がこのそこにですね宝があると分かったんだろうかっていうのは、一番不思議なところですね。これがもしこの人はですね、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買ってるので、もしガセネタだったらですね、全財産なくしちゃってしまうことになっちゃうわけですけど、そこまでしてここに絶対あると思ったってことと、でそれをわざわざこのどうやって掘り出したのかっていうことも、とにかく、気になるお話ではありますね。当然これは例え話ですけども、実際のところこの畑というのが何を表していて、この宝ということが何を表しているかということですね、私たちにとって。私が思うところには、私たちクリスチャンというのはこれはもう、外れくじなしで、この宝が隠されている畑をすでに購入している人だと思いますね。でも全財産を売り払ってじゃなくて、ただで洗礼受けるのただですから、ただでこのすでにこの宝が隠されている畑をすでに持っている人だと思います、クリスチャンは。ただ残念ながらその宝が隠されているということにあんまり気づいていない、 あるいはその宝を掘り出していないというのが実際の一番の、まあ、問題じゃないかなと思いますね。洗礼を受けるときにはやっぱり何か喜びとかそのなんか宝物があるんじゃないかと思って洗礼を受けられた方は多いでしょう。あるいはまあ幼児洗礼にしてもですね、あるいはまあいろんなことでもちろん宝が全くないとは思ってないわけでしょうけど、畑っていうのはもともと宝を隠すためのものじゃないですから、畑というのは当然耕してですね、この麦を植えたりあの野菜を植えたりそういうするところですから、だから結局私たちの気持ちはこの畑の上の収穫っていうか、まあ、そっちの気持ちがいっちゃってですね、その作物が取れたか取れなかったかっていうところにいつの間にか気持ちがいってしまうので、そこに隠されている宝を掘り出すことを忘れちゃってるっていう、だからそういう人のことを日本語のことわざで言う宝の持ち腐れっていうことに、まあ、なっちゃうんじゃないかというふうに思いますね。私たちは実際のところ、まあ、この世のだから畑から得られるこの世の宝じゃなくて、畑の中に隠されている莫大な実は宝が私たちクリスチャンには約束されているということですね。ただあんまり掘り出してないから、実際のところそれで畑で作物が取れたか取れてないかってことでなんか喜んだり、何か悲しんだりしているだけに結局終わっちゃってるのではないかということですよね。だからこの畑の中に隠されている宝って本物の一番大事なことはやっぱ隠されてるっていうことですね、間違いなく。だから見つけなきゃならないというわけです。それを私たちがやはり探すように心がけましょう。どうやったら宝を掘り出せるのか、見つけられるのか、まあ一つは明らかにお祈りだと思いますね。祈りを深めることによって神様の深い深い神秘がどれほどあるのか、でその実際のところですね、どれぐらい多分埋蔵量がある、あるかって言ったら、まあ、本当のところはですよ、無限だと思います。掘り出せば掘り出すほど宝が次から次へと出てくる、まあ、それが私たちに与えられている信仰の本当の喜びでしょう。実際のところは祈りを深めれば深めるほど神様の素晴らしさ、私たちに与えられている恵みがどれほどあるかっていうことが分かってくるでしょう。そして当然イエス様がおっしゃるように互いに愛し合うことによってですね、自分の収穫ばっかり考えているのではなくて、いかに苦しんでいる人や困っている人を助けようとするか、やっぱり愛の心を互いに愛し合っていく中でこそ宝というのはいつの間にか少しずつ出てくるもんだと思いますね。それも出てきてるのすら気づかない場合もありますけれども、まあ特に今はコロナのことで、まあそのソーシャルディスタンスで皆さんもディスタンス取って座っててもらってるわけですけど、でもこれだけディスタンスディスタンスと言われれば言われるほど私たちは心のつながりをどのようにして持っていくのか、この愛をいかにですね生きていくのか、以前よりもずっと問われていると思いますね。人にかからない関わらない方が感染しないで安全ですから、でもそれを超えてどう人と人とのつながりを私たちが持っていくのか、そういう時にこそ隠された宝が少しずつ出てくるんではないかと思いますね。でもう一つ言うならば、やはり世の中であるいは自分の人生でうまくいかないことがある時ですね、その時こそ宝掘りのチャンスだと思います。つまり畑の上が豊作で続いてたらもうそれでいっぱいいっぱいで、つまり畑を掘り出せたりしたら作物取れないですから、実際のところ畑っていうのはそうやって収穫のためですけど、でも逆に今のようにこの ちょっと世の中がうまく回っていない時こそ、その畑の上のことをちょっと横に置いてですね、実際この畑を掘り起こしてみて宝探しをする、まあ、大きな大きなチャンスが与えられていると思いますね。実は本当は社会全体に与えられている今。でもすぐ私たちはもう再開再開でこうなんとかなんとか結局元の畑の方にそれをどうやるかってことにばっかり気持ちがいっちゃうから肝心なところを見失っていると思いますね。今こそ私たちは隠されている宝に気づいて宝探しをする時だと思います。まあ、今日の第二朗読ですね、まあ、有名なところですが、ご計画に従って召された者には万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となるように、つまり全てが恵み、全てが私たちの利益になるということなんですよね。どんなことであってもそれは私たちに益になって働くと、それは宝が発見できるからですね。収穫がいくらなくても畑の上に、でももっともっと深い恵みの世界が与えられるからこそ、万事が全てどんなことでもこの益となって利益となって本当の恵みとなって私たちに与えられるということを私たちは知っていますっていうふうに、私たちってまあパウロと含め、まあ、パウロを含めた私たちはってことでしょう。まあその恵みを私たちはしっかりと、気づいていくというか発見していくというか掘り出していかなきゃならないですね。自分のためだけじゃなしに今苦しんでいる人々のためにということもあるでしょう。このコロナの時代であるからこそ私たちが本当にこの隠された宝を今発見して今分かち合っていくべき時だと思いますね。そして私たちはこの苦しみを超えた恵みの世界に向かって本当の意味で歩んでいける。ただ経済再開したらいいっていうだけの話じゃないということですけど、私たち信仰者にとっては本当の恵みを、本当の宝を見出しながらですね、歩んでいけるように、少なくとも探しながら歩んでいけるようにですね、心を合わせて祈り共に助け合っていきたいと思います。